ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田之内明美です。今回は地域政策学部准教授佐藤和弘先生です。佐藤先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは佐藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴について伺いたいと思います。先生ご出身はどちらですか？
はい、静岡県の沼津市というところです。
はい、高崎にお越しになってどのくらい経ちますか？
2021年に引っ越してきたので、5年目ということになります。
そうですか。もう5年いらっしゃると大体もう高崎のことはお分かりになりますかね？
そうですね、ちょっとは分かってきたっていう感じでしょうか。
はい、高崎の印象、群馬の印象でもいいんですけども、いかがですか？
そうですね、私自転車で大学まで通ってるんですけれども、すごく風が強い日が多いなというのと、あとはそうですね、この時期は自転車なのですごく暑いなと思いながら自転車で通っております。
そうですよね。生徒さんにも先生日差しも強いですよねって言われたそうで。
そうですね、日差しが強いって言われてから、日差しが強いことを意識するようになってしまって、すごく日差しが強いんだなって思いながら自転車を漕いでます。
そうだったんです。じゃあそれまではあまり気にならなかったですか？
そうですね。
なんか最近その 日よけアイテムを購入されたとか。
ゼミを持ってるんですけれども、ゼミの学生が日傘を使っていたので、やっぱり日傘あるとないとで全然違うって聞いたので、日傘を私も使ってみようと思って今買ったところです。
そうですか。これからね、お使いになるんですよね。いやもう本当に高崎は暑くて、そして風も強く寒いところですけれども、住みやすさとしてはいかがですか？
そうですね、すごく、駅地下に住んでるということもあって、ものすごく便利で、たまたま高系で学会があった時に友人が来たんですけど、こんなに都市として栄えてると思わなかったってびっくりしていて、私も引っ越してきた時は本当に過ごしやすいなと思いました。
はい、ありがとうございます。さあ今日は佐藤和弘先生にお話を伺っていきます。先生は中央大学法学部を卒業されまして、その後東京大学にお進みになりました。中央大学ではどんなことを学ばれていたんでしょうか？
法学部の中ではゼミを選ぶことができて、多くの友人は法律学科で弁護士を目指していたんですけれども、私は政治学のゼミで、社会保障の勉強をしていました。
はい、その後東京大学ではどんな研究をされたんですか？
文学部の中に社会学という研究室がありまして、社会保障を研究している先生のところに、進学しようと思って、結果的には文学部の社会学の研究室の中で社会保障の研究をしています。
はい、そして現在は高崎経済大学地域政策学部地域づくり学科で、先生を教えていらっしゃいますが、そうしますとずっと先生が研究されてきたことというのは現在の、授業にも、そのまま直結しているんでしょうかね？
そうですね、社会保障だと広すぎるので、具体的には住宅政策の研究なんですが、授業で言うと住宅政策論だけでなくて社会保障論、そして公的扶助論という3つぐらいを教えています。
はい、ありがとうございます。授業内容についてはまた後ほど伺っていきたいと思います。それでは先生が専門にしていらっしゃる住宅政策論について伺いたいと思います。この研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか？
はい、大学の1年の時が2008年で、ちょうどリーマンショックの時期でした。
はい、
リーマンショックの結果としてですね、2008年から9年年末年始にかけては、派遣村というものがニュースで取り上げられました。
はい、
派遣村というのはですね、リーマンショックをきっかけとして派遣労働者の方が契約更新されなくてですね、仕事を失うと同時に住まいも失うということで、東京の代々木公園など に、生活に困窮された方が相談に来ると、
はい、
そして食料配布をされるという映像がニュースで流れていて、うん、それを見てすごくショックだったので、生活にとって住まいって大事だなと思って住宅政策のことを研究しようかなというふうに思いました。
その時が佐藤先生は大学1年生の時、
ね、そうですね、大学1年生でちょうど19歳20歳になるぐらいの年齢でした。
やっぱ衝撃的だったんですね。
そうですね、自分の出身は沼津で、
はい、
多くの人が家を持ってるだけでなく持ち家を持ってるというのが当たり前の社会で生きてきたので、
はい、
住まいを失うということは自分にとってはあまり考えたことがなかったので、かなり衝撃的でした、自分にとっては。
そうですね。それではその住宅政策論とはどんな学問なのか教えてください。
基本的には住宅政策っていうものの特徴を研究するっていうことなんですが、うん、
はい、
特に住宅政策っていうものが国によって違ってですね、
はい、
住宅政策が住宅市場とか住宅問題全体を方向づけるっていうところが重要なポイントかなと思います、うん。一般的にはですね、持ち家率が高い低いというのは人口が多い少ないとか、人口の出入りが多いっていうことによって国内的には説明されるんですけれども、
はい、
国際的に見るとですね、日本は例えば持ち家を皆さん持ってくださいねというふうに持ち家政策を取ってきました。なので国際的に見て日本は持ち家率が高い方の部類になります、
はい、
ところがですね、経済成長を一定している国の中でも日本でいうと公営住宅であるとか、うん、UR のようなものがかなり多く供給されていて、例えばドイツなんかではですね、持ち家率が4割ぐらいしかないというの国もあるんですね、
うん、はい、
そういうわけで住宅政策の国家が取っている戦略がですね、住宅市場とか住宅問題を方向づけているというようなことを主に学んでいる学問になります、
うん、はい、ありがとうございます。先生、国はどうしてこう家を持ちましょうっていうふうに政策をしていくんですか？
それはすごく重要なポイントで、日本の住宅政策研究ではですね、雇用と家族をの安定を前提にした持ち家社会ということが言われてきました、
はい、
つまりですね、仕事が安定していて、結婚して子供がいる限りにおいては持ち家を持たせればそれが社会の安心につながるんだというような、やっぱり社会にとって、安心なんだというようなところが、政府にとってもすごく重要視されていたのかなというふうに思います。
その政策を国が始めてそういうふうになっていったんですか？
実際はですね、1950年代から住宅政策っていうのが持ち家主義になっていくんですが、
はい、
実は高度経済成長期までは、農村から都市に多くの人が流入するので持ち家率はむしろ下がっていったんです。しかし政策の中身で見ると、
はい、
公営住宅とか今でいう UR よりも、住宅金融公庫でいうですね、持ち家を持たせるものがやはり多かった。それはやっぱりみんなが経済成長して豊かになっていって仕事も家族も安定する、じゃあ次は持ち家だというふうに、やっぱ政府が一方的に押し付けたというわけではなくて、はい、多くの人がそれを実現できていける条件があったというようなところも大事なポイントかなというふうに思いますね。
現在はその持ち家率というのは、日本ではどうなんでしょうか？
実は6割ぐらいで長い期間変わっていません。ただしですね、これは年齢による違いを考慮する必要があります、
はい、
また次回お話しすることになるかなと思うんですが、
はい、
30代40代の働き盛りの層の持ち家率はこの20年間で、約 10% ほど下がっています、
はい、
しかしですね、高齢者の方は85% とかかなり持ち家率が高いので、で少子高齢化なので高齢者の持ち家率がすごく高いので、現役世代の持ち家率が下がってるけれども、全体としては年齢の違いが相殺されて6割ぐらいで変わってないように見えるというような状況になっています。
はい、皆さんいつ頃家を買うんでしょうかね？
昔はですね、だいたい結婚して子供を持って子供が小学校に上がるぐらいに買うというふうに言われていました。 ところが今はですね、格差社会というもので、なかなか所得や雇用が不安定な方は買わない傾向にある一方で、夫婦共稼ぎで夫も妻も正社員というような方は、むしろ買うタイミングが早くなってるんじゃないかというふうに言われて、やっぱり昔に比べると、変わってきてるという側面が大きいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。住宅政策論、どんな学問なのか佐藤先生に教えていただきました。このあたりについてはまた次回にも詳しく伺っていきたいと思います。お楽しみに。さあ、今回佐藤先生にお越しいただいてますが、先生の担当授業について伺います。先ほどもお話しいただきました社会保障論、そして公的扶助論とございますが、先生、社会保障論ってどんな授業なんですか？
社会保障という概念は大きいんですけれども、はい、他にですね、社会福祉論などの授業があるので、それと重複しないように、うん、基本的には社会保険の話をしています。日本の場合、主に年金、医療、介護などの使っている方の多さとか、使われている金額の大きさでいうと、社会保険方式のものが多いです。ですから日本の特徴としては、社会保険中心主義と言われているということ。そして社会保険をいわば支えるために多くの税金が使われていると。この社会保険中心主義と税金によって社会保険中心主義を支えているというのが日本の社会保障の大きな特徴だということを、個別の政策分野と合わせて学生さんに教えているというような感じですね。
はい。そしてもう一つの公的扶助論というのはどういったものでしょうか？
公的扶助も概念はいろいろ人によって違うんですが、日本の場合基本的には生活保護が相当します。
はい。
で、生活保護というのは憲法25条に基づいて国が最低限の生活を保障するという内容のものです。ということは、生活保護の前提として貧困、もしくは最近ですと孤立というようなものに対して政策的にコミットするということですから、公的扶助論は主に生活保護という政策と、あとは貧困とか孤立という具体的な問題を教えるということになります。
はい、今回佐藤先生にお話を伺っていますが、先生、この授業を通して生徒たちにはどんなところをこう学んでいってもらいたいと思っていますか？
そうですね、はい、僕は繰り返し何で学ぶのかを考えてほしいということを伝えています。
はい。
私は大学院の時以来社会学を専攻してるんですが、社会っていうのは基本的には人間が2人以上いることだと思っていて、だからこそ人間が生きている生活だとか、日々生きている実態、あるいはリアリティというようなものと結びつけて政策について考えてほしいなというのは、いつも思っています。
はい、ありがとうございます。さあ、次回なんですけれども、テーマ、持ち家社会の現在とこれからというテーマです。どんなお話をいただけますか？
そうですね、日本は国際的に見ると持ち家政策の国なんですけれども、それが形を変えて今も続いているんじゃないかということをお話をしたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授佐藤和弘先生にお話を伺ってきました。来週もぜひお聞きください。佐藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。